毎週月曜日のこの時間は経営のよろずやさんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はですね、補助金についてお話を伺うんですけれども、この事業者さん向けの補助金制度かなりあるようですけれども、どういったものがあるんでしょうかね。
はい、国や県が経済活動を活性化させようと図って用意している制度なんですが、
はい、
事業者さんの投資に対して金銭面でその一部を応援しようというものになります。
はい、
例えば支出する経費の半分あるいは3分の2などを予算の措置によって補助してもらえる制度なんです。
うん、これは非常にありがたい制度なんですけれども、やっぱり今お話ししました、数多くあるということですけれども、どういったものが具体的にあるんでしょうか。
はい、たくさんあるのですけれども、そのご紹介の前に、まず補助金と助成金を混同しないようにお話ししておきたいんですが、
これは確かに誤解ですね。
ご存知でしょうか。
いや、申し訳ないですけど、これ詳しくは分からないです、私も。
はい、でまずその違いをご紹介しておきます。
はい、お願いします。はい、
どちらも事業の支援のために国や県が支給するものなのですが、
はい、
国や地方公共団体から受け取ることができる返済不要のお金ということは共通です。
これ返さなくてもいいですね。はい、
そうですね。うん、はい、では補助金ですが、
はい、
補助金は事業を進めるために必要な経費の支出や設備の投資の必要性を明らかに記述して、
はい、
さらにその投資によって事業が拡大するという事業計画を作成しなければいけません。
この書類が必要なんですね。
そうなんです。
はい、
さらにその計画の実現性、妥当性の審査がされます。
はい、
評価が適切であれば採択されます。うん、すなわち補助金は必ずもらえるというものではありません。
そうなんですね。
はい、
でこれもらうためには本当にきっちりとこういうふうな書式で必要な書類を書いてという、まあ、ある程度準備が必要になってくるわけなんですね。
そうなんですね。
はい、
そのような準備についてのお手伝いやアドバイスはやがてよろず支援拠点の役割になっていくということになりますが、それは次回以降にお話しいたします。
はい、
続けまして助成金とはどういうものかということもお伝えしておきます。
はい、はい、
助成金は国や地方公共団体が示す受給要件を満たしている場合には誰でも必ず受け取ることができます。あ、
こちらの方がハードル低いんですね。
はい、要件さえ満たされておれば 100% 受給できるという意味ではハードルは低いと思います。
はい、
はい、例えば、厚生労働省が出しているキャリア形成促進助成金、名前が分かりづらいですけれども、たくさんある補助金メニューの中から、ご紹介もできると思います。
はい、では今その補助金と助成金の違いをお話しいただきましたけれども、はい、具体的にどういった補助金があるんでしょうか。
はい、先ほどたくさんあると申しましたが、現在進行形で公募がされているものをいくつか例を挙げたいと思います。
はい、
複雑な名前ですけれども、一番有名なのがものづくり商業サービス生産性向上促進補助金。
はい、
大変長いですけども、ね、通称我々はモノ補助と縮めて呼んでおります。
はい、
あるいは小規模事業者持続化補助金というものもあります。
はい、これはなんか聞いたことあります。
はそうですか。はい、これは国が出す補助金になります。
はい、
一方県が出す補助金としましては、
はい、
創業支援の補助金、
うん、
例えば創業ベンチャー挑戦応援事業、
はい、
あるいは、これから事業を拡大していこうと努める事業さんに対してチャレンジファンド補助金というものも用意されております。
本当にいろんな種類があるんですね。
はい、
まあ、いろいろとこう、ね、概要についてお話を伺いましたけれども、じゃあ今度はこの補助金をどういうふうに手にすればいいのかという詳しいところを来週伺いたいと思いますので、引き続き来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターのぬるめ太光さんにお話を伺いました。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。